ワッチとアスカの珍道中。
この番組ではワッチとアスカが旅についてお話ししていきます。こんにちは、アスカです。
こんにちは、ワッチです。
はい、久しぶりに収録しております。
はい、皆さんご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
年も明けましたね。
そうですね、
よかったですが、ね、無事になんかまた収録ができてよかったです。
よかったです。お互いね、いろいろありましたが、なんとか落ち着きました。
はい、
はい、
のんびりやっていけたらいいと思います。
そうです、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、て、はい、今日はですね、ワッチがペルーに行った時のお話を聞こうと思います。イエーイ、
はい、イエーイ。いよいよですね。
はい、いよいよです。
はい、ずっと前に話した記憶があるんだけど、
うん、
人生で、うん、死ぬまでに絶対行きたい3カ所があって、うん、その一つがマチュピチュだったんですよ。
うん、いいね。
だからものすごい気合を入れて向かったんです。
ペルーはまずパナマ、うん、前回 そのパナマから出発したいんやね。うん、
はい、で結構長いやっぱり旅路で、
うんうん、
まずそのパナマから飛行機で、
うんうん、
リマっていうところに行ったんですよ。うん、リマ空港っていうところに行って、うん、でリマ空港は割とこうなんていうんだろう、海抜は低いところなのね。
うんうん、
でそこで一泊して、
うん、
でその後、うん、リマ空港からまた飛行機に乗ってですね、
うん、
クスコっていう町に行って、
うんうんう
ん、でなんでこんなに、ね、こう順を追うかっていうと、その高山病の危険、うん、まあ、もちろん山奥で遠いっていうこともあるし、
うんうんうん、
高山病にならないように、
うんうん、
こうちょっとずつ体を慣らしていこうみたいな感じで、
うん、
こうバンすぐ行かないのね。でリマからだいたい1時間半ぐらいかけてクスコっていう町に行って、
うん、
でそこがだいたい3400メートルぐらい、だからもう富士山より高いのところにある町なんだけど、
うんうんうん、
でそこでちょっと観光したりご飯食べたりして、
うん、
でその後、バスに乗って、
うん、
難しい名前なんだけど、オリアンタイタンボ駅っていうところに行ったのね。
オリアンタイタンボ、なんか強そうやね。
はい、なんかインカ帝国っぽい名前でしょ。
うんうんうんうん、うん、
でそこがだいたいね、バスで2時間以上かかって、なんか本当に山道をゴトゴトゴトゴトって揺られていくようなところなんだけど、うんうん、
なかなか遠いね、
うん、遠いんだけど、でそこに行ったらその駅があって、
うんうん、
そこはそのオレアンタイタンボ駅からマチュピチュ駅まで、うん、そのなんていうの、観光列車みたいなのが走ってるの。
おー、列車なんだ。
そうで、そこそのオレアンタイタンボからマチュピチュまでだいたい1時間半ぐらいかかるんだけど、
うんうん、
でそこをずっとこう電車で行って、行った先がマチュピチュ駅っていうところね。でそこで、
うん、
マチュピチュ村っていうのがあるんだけど、うん、マチュピチュの遺跡って、うん、そのマチュピチュの村から、うん、なんかずーっとこう崖みたいなの登っていた上の方にあるのね。
あ、そうなんだ、
うん、そう、だからなんていうんだろう、うん、なんか何百年もその遺跡が発見されなかったの。
うんうん、
それどうしてかっていうと、このすごい崖の上にある町だから、下で生活してる人いたけど、みんな気づかなかったのね。
なるほどね、うん、自分の目線より上のところは見えないしね。
そうそう、で本当にすごい崖だから、なんかわざわざ登るの危険なぐらいの崖で、
うんうんうん、
でその下のマチュピチュ村ってとこに一泊して、
うんうん、
で朝一でマチュピチュの遺跡に行ったんだよね。
へ
ー、だからもう行くまでに何日もう2日ぐらいかけて行って、そうで、まあマチュピチュに今回ね、そのクスコでもいろんな観光して、
うんうん、
結構ね、その昔ながらの遺跡とかがあって感動したんだけど、
うん、
で実際一番標高が高かったのはクスコで、その3400メートルのところだよね、
うんうん、
でそこでちょっと自分高山病みたいになりかけたんだけど、息が苦しい感じ、
うんうんうん、
こういう感じなんだみたいな、
うん、なったり、それってそのなんていうこうダッシュした後のしんどさみたいな感じな、それともなんかただただ首絞められてるみたいな感じな、
なんか、まあ、ダッシュした後みたいな、なんかこう 息を深く吸いたいけど、うんうん、吸えないみたいな感じ、
うんうんうん、
で、あの本当空気薄いってこういうことかみたいな初めて体験したけど、
うん、そうなんだ。
ただマチュピチュは、標高が2300メートルぐらいだから
ちょっと下がるんだ。
クスコによりは低くて、まあだから多分体を治らすって意味では良かったんだよね、うんうんうん、一回クスコまで行ってから、うんうん、あの、まあ、ちょっと下がったのがね、うんうん、でマチュピチュに行ったんだけど、もう観光客でもう溢れ返ってるのね
うんうん、うん、
で、まあ、今もっとだろうけど、うん、まあ、コロナ前だったし行ったのね、
うんうん、
で、まあ、ただまあもちろん予約してたから入れたんだけど、うんうん、あのね、なんかね、本当に崖をこうずっとずっと、あの途中までバスで行けるんだけど、うん、やっぱり最終的には自分で足で歩いていかなきゃいけないのね、
うんうん、
でこうずっとなんかね、ギリギリまで見えないの、そのマチュピチュの有名なの写真で見るマチュピチュの街並みがあるじゃん、
うん、
なんか全然見えなくて、
うん、
ギリギリまで見えなくて、こうなんか普通に山道をずっとずっとずっと歩いていくと、
うんうんうん、
ふってこう見えるの、ドーンって。あれでめちゃくちゃ感動する。
そうだね、なんか近づいてきてるぞとかじゃないところが、
うん、そうそう、だんだん見えてきて、だんだんだんだん近づいたじゃなくて、
うんうん、
もうどこなんだろうどこなんだろうって登ってたら、突然バーンって視界が開けて見えて、
へ
ー、めちゃくちゃ感動する。
いや、いいね。
でバーンって見えてそのまま入れるんじゃなくて、
うん、
ダーンって視界が開けて、その全貌が見えたら、
うんうん、
またちょっと遠回りして入らないといけないのね。
そうなんだ。
だからバーンって見えた後にもうちょっとまた山道行くんだけど
ちょっとお預けなんだね。
そうそう、でまたそのバーンって見えたのに感動しすぎて、
うんうん、
自分はその遠回りで入り口まで行く間ずっと泣いてた
そうか、
それぐらい感動的なね景色なんだから、ぜひね行ってほしい、マチュピチュは、
行きたい。
で、うん、行って、まあ、ガイドさんつけて、うん、友達のグループで行ったんだけど、
うんうんうん、
ガイドさんもいろいろ話してくれて、
うんうん、
でちょっと写真残ってると思うんだけど、その日は年に数回しかないめっちゃ天気がいい日で、
うん、へー、そうなんだ、うん、結構曇りだったりするって。
そうそう、マチュピチュなんか結構やっぱ標高も高いし、
うんうん、
山脈がいっぱい多いから、うん、あの雲が、霧がかかったり雲がかかったりするらしいんだけど、その日は全く雲一つなくて、しかもずっと遠くの山まで全部見渡せたの、
うん、めっちゃラッキーだったね。
そうで、なんかずっと遠くに、
うん、
なんかそのもう標高が高くてこう白い雪をさかぶった、
うん、
あの山があって、
うん、
なんかそれがピューマの爪っていうらしいんだけど、ピューマの爪が見えるのは年に何回かしかないんですよとか言ってて、
ね、
めっちゃね、なんかテンションが上がった記憶がある。
へえ、いや、めっちゃラッキーだったね。
本当に遺跡が残って、石積みが残ってるんだけど、
うんうんうん、
もう自分たちが今までこう登ってきたのがあるから、
うんうん、
こんなところに、こんだけの石を運んでどうやって作ったんだろうって。
村みたいな感じだったってこと。
そう、本当にちゃんとした村。
あんまりうっすらとした記憶でしかないけど、
そう、そこそこの広さの村でちゃんと建物とか、うんうん、あの石積みだから、
うんうん、
屋根はあのわらぶきだからもう残ってないんだけど、
うんうんうん、
その壁とか全部残ってるわけ、
うんうん
うん、すごいまあまあの町なわけ、
うん、
でもほんと断崖絶壁なのね。
どこからその石を
取るんだね。そう、どうやってって本当に分かんないぐらいすごい、でなんかね、アルパカ、
うんうん、
がなんか野放しになってて、
うん、
なんか雑草とか食べるようになるんだけどのんびり草を食べてて、な空間だった。
面白い、
うん、
ヤギ放つみたいな感じ。
あ、ヤギ放つみたいなそうそう、アルパカがいっぱいいた。
触った、アルパカ。
あ、触らなかった、触らなかったけど、うん、でも近くまでは寄ってみた。
だ、アルパカ大きくて怖いかもね、野放しされてると、
うん、なんかクスコとかでは、
うんうん、
あの観光客向けにアルパカと写真撮れますよみたいな、飼い慣らされたとか言って、
うんうん、アルパカとは写真
そのアルパカとは写真撮ったんだけど、
うんうん
うんうん、でもなんか衝撃だったのは、あんだけ写真撮ったり可愛がったんだけど、
うん、
なんかそのクスコのレストランでビュッフェみたいなのがあって、
うんうん、
いろいろな食べたんだけど、その中にアルパカの肉っていうのがあって、
いや本当ヤギみたいな感じだね。
そう食べてみたけど、なんかヤギよりねジンギスカンに近い感じだった。あ、でヤギより全然美味しい。ヤギも別にまずいわけないけど、ジンギスカンに近い感じ。
あ、なるほどね。うん、あ、モコモコしてるし、間違うか。まあ、そんな感じ。
意外と筋肉して肉が、でもすごいなんか感動しました。
そんな感じだったんだ。なんか、そのマチュピチュの村ではなんか食べた？
マチュピチュの村では、あ、食べた。名前忘れちゃったんだけど、思い出せなかった。なんか、やっぱお酒が高いところ、標高高いところだから、お酒が出るんだけど、結構アルコール度数高いの。
へー、そうなん
だ。で、周りにこう塩を、つけて飲むお酒があって、
コップに、
そうそう、グラスの周りに、それが、ね、すごく美味しくて、ああ名前何だったかな、ちょっとあれインスタに上げる時までは名前思い出した時に、
ぜひ、そうなんだ。
あとはマチュピチュ村ってやっぱり観光客がいっぱい来るから、なんか日本のね、温泉町みたいな雰囲気なの。
意外、そうなんだ。
すごい温泉町歩いてるみたいな感じとか、市場とかお土産物屋さんがいっぱいあって、マーケットみたいなのが、観光客向けのわけよ。
ああ、本当温泉街だね。
温
泉まんじゅうはあった。
温泉まんじゅうはないんだけど、なんか、温泉もないんだけど、なんか温泉街の雰囲気がすごくあって。そこもねすごくいい。だからマチュピチュ行く場合はね、マチュピチュ村に絶対泊まった方がいいと思う。そこでいろんなお土産買ったりとか、なんかねぎったりとかして面白かった。
へえ、いいね。
うん、
帰りはその同じようなルートをたどって、ちょっとずつ降りていく感じ。
そう、またその電車で、そう、ちょっとずつ降りて、また電車でオリアンタイタンボ駅に戻り、そこからバスで、今度はですね、ウルバンバっていう、クスコとオリアンタイタンボの間くらいに町があるんだけど、町っていうか本当に田舎町なんだけど、そこで一泊して、でクスコに戻って、そこから飛行機でまたリマに戻って、でリマをちょっと観光して、でその後リマ空港からアンティグアっていうところまで行って、
結構流って感じか。
そうそうそう。
なるほど、長旅だったね。
長旅だったけどね、もう全部がいい思い出だね。時のなんか一緒にそのマチュピチュ行った友達グループで行ったから、みんなもこういい思い出、仲間と行った思い出もあるし、本当行きたいとこ行けたっていうのもあるから、
だってなんかね、そのオプションツアーみたいな感じだから、どうしても行きたい人だけが集まってる感じ。
そうあったね。で安くなかったんだよね、あんまりね。だからもうみんなこう気合い入れて行ったみたいな感じだったから、すごい良かったし、
いいね。
でももう一回行きたいね。今回はその電車で行ったけど、なんかインカトレイルって言って、昔の古代インカの人が歩いた道があるのね、山道、トレッキングみたいな道があって、そこをずっと歩いていく観光客もいるのね。多分何日もかかっちゃうんだけど、でもなんかその電車乗りながらそうやって歩いてる人たちが見えるのね、インカトレイルを歩いてる人たちが、ああこれ歩いてみたいなと。
へ、
まあすごい準備は必要なんだろうけど、
面白いね。そうなんだね。行ってみたいな。
ぜひ行ってほしい、マチュピチュマジで。
ね、ペルーってナスカの地上絵もペルーなの、ね。
あ、そうだの。
ね、なんかいろいろ見てみたいものとか、行ってみたいものいっぱいあるなと思って。
あとクスコもすごくおすすめ。ちょっと標高高いけど、クスコ行った時にその町は3,400メートルなんだけど、さらに上があって。
そうなんだ。
そこになんか雷の神殿っていう場所があるんだけど、そこも観光して、そこが多分自分が行った中で一番標高高いところなんだけど、そこでちょっと苦しくなったのね。そこもすごいこう大きい石がバンバン置いてあって、神殿見たことになってるのね。そこもおすすめだったし、クスコ自体の街も そのすごくこう昔ながらの佇まいが残ってて、うん、であのスペインが侵攻してきて、うんうん、あの教会とか建てたから、うんうんうん、昔ずっとインカ帝国の遺跡とその上にそのスペインが建てたこうものとかが混ざってる、うん、侵略の歴史とかも見えてすごい面白かった、
うん、あ いい経験をしたね、
はい、なんか語るとですねこれキリがない感じだ、
ね、またね、うん、インスタでね写真もじっくり、
うん、ぜひぜひ
と思います。
はい、
はい、では今日はこの辺で、
はい、
はい、ありがとう。じゃあまた次回。
はい、また次回。
バイバイ。
バイバイ。